本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はペテロの手紙第2、3章8節から14節、新約聖書439ページです。新約聖書439ページ、ペテロの手紙第2、3章8節から14節お読みいたします。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。このようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き、溶け去ることでしょう。しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地とを神の約束に従って待ち望んでいるのです。だから愛する人たち、このことを待ち望みながら、傷や汚れが何一つなく平和に過ごしていると神に認めていただけるように励みなさい。宣教、主に立ち返って生きようと題して、聖森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の御名を心から褒めたたえます。久しぶりに皆様と共にこのように対面での礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。今日のこの日を心から感謝し、また主に招かれたこと、主の祝福のもといとされたことをまず感謝しつつですね、お近くの方と顔だけ向けてですね、祝福しますと今日も挨拶を持ってから持って御言葉を聞きましょう。祝福します。皆さん祝福します。ホールの皆さんも祝福します。ナースリーの皆さんも、またライブ配信を聞く皆様一人お一人祝福いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様で、心から皆をあがめます。魂いっぱいあなたを賛美いたします。今朝2週間を閉鎖を経て、このようにして愛する兄弟姉妹とともにあなたの皆のとどめられている教会に聖霊に満たされて、聖霊十万、あなたの圧倒的御臨在が満ち溢れているこの神殿で共に礼拝を捧げる恵みに預かることができました幸いを心から感謝いたします。また今日まで私たち一人一人を守ってくださったことを感謝いたします。今日ここに集って礼拝を捧げる者、またライブ配信を通して礼拝を捧げる者、どうぞ主を御霊によって今一つとさせてください。どうぞ今この時私たちに命が与えられて、この誠実が与えられて、主の御前に出てくることが許されたこの喜びをどうぞ心からの感謝を持ってこの朝あなたに礼拝を捧げることができますように導いてください。今一度私たちの心を整えてください。主に向けさせてください。全身全霊主に捧げる礼拝とならせてください。また全身全霊であなたの命の御言葉、今日語られる命の御言葉を聞くことができますように、私たちの弱き肉体また霊を助けてくださいますようにお願いいたします。辞める者たちがたくさんおります。主を助けてください。今辞める中にあって 病床の中にあるお一人お一人、またその中でライブ配信を聞くお一人お一人、また今聞くことができないお一人お一人、変わらず主の等しきご愛と、また恵み、またこの礼拝を通して、また御言葉を通して、この朝癒しと回復を一人お一人に与えてくださいますようにお願いいたします。今日もこの礼拝を通して主の御旨がなされていきますように、弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ血潮で清めてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、やはり皆さんのお顔を見ながら御言葉を語るということは本当に幸いなことであることを改めてこの朝皆様と再会し喜びを覚えております。本当に日々の皆様の尊いお祈りを心から感謝いたします。今読んでいただきましたペテロの手紙にしても、また福音書でイエス様がお語りになったお言葉の通り、今が終わりの時代である、このことを私たちはいろいろな形を通して今体験させられています。教会を開くこと、教会に集まること、礼拝を捧げること、このこと一つとっても、私たちは今どれほど激しい敵の攻撃にさらされているでしょうか。見えないサタンの力が私たちにどれほど望んでいることでしょうか。黙示録12章の10節、お開きになる方は466ページです。我々の兄弟を告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされた。私たちを告白し苛むこのサタン、暗闇の力は四六時中この世にあって神の子たちを告発し、また妨げですね、攻撃しているわけであります。キリストの教会に戦いを挑んできているわけであります。これが終わりの時代です。しかし覚えておかなければならないことは、今読みました箇所に我々の神の御前で彼らを告発しているのですから、たとえサタンが猛威を振るっても、すべては神の御前に明らかであるということです。すべては主の知るところであり、主の許しがなければできない告発であり攻撃であるということを、私たちはしっかりと心に留めておきたいと思います。私たちに起こっていること、これから起ころうとしていること、このことすべては主のご支配のうちにあります。すべては聖書以上でも以下でもありません。すべては聖書を通してイエス・キリストを通して私たちに語られていること、教えられていることです。ヨハネによる福音書14章26節、しかし弁護者すなわち父が、私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私たち終わりの時代に生きる者たちにとって、聖霊様によって日々助けられて、聖霊様を通して聖書の御言葉を聞いて、聖霊様を通して戦いの時に何と主がおっしゃっているのか、イエス様のお言葉をことごとく教えてくださる、このことの大切さを今私自身が深く覚えております。いかに聖霊に満たされること、いつも聖霊様と共に歩むこと、これが終わりの時代にとって何よりも大切なことであること、そのことを私たちもまたそれぞれの歩みの中で今覚えておられるのではないでしょうか。主なる神様は私たちにあらゆる出来事を通して、今は終わりの時代です、しつこくこの間の水曜日からですね、しつこくこのことを語っておりますけれども、今は終わりの時です。世の終わりが近づいています。 主の再臨が近づいています。だからあなたたちは目を覚ましていなさい。その日その時は知らないんだから。そのように主は私たちに語っています。私たちは目の前に具体的な出来事が起こらないと祈らない。皆さんはどうか分かりませんが、私はそうです。分かってます。祈らなければならないこと、でも具体的に出来事が起こり自分に迫ってこないと動かない。心が動かない。本当に心を注ぎ出して祈るということができない。必死になれない。この固くなな心はそう簡単には動かないんです。主に頼ろうとしない、主に明け渡そうとしないんです。あなたの重荷を主に委ねよう、そのように言われてもできない。しかしそれは詰まるところ、主に全面的な信頼を置いていないということです。自分から手を離すことができない。主がこの問題を必ず解決してくださる、それよりも私が動いて私が考えた方が、それが私たちの姿です。しかし主への信頼というもの、主にすべての重荷を委ねるということが戦いの日にあってはどれほど重要なことでしょうか。歴代志下20章15節、この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではない、神の戦いである。このように言われる主に頼るほか、私たちが戦いに勝利する道はありません。ないんです。別の道があるように、私たちはサタンによってですね、いろいろなこの世の力によって思わされるけれども、主が戦ってくださる以外、私たちにこの信仰の生涯人生を勝利する道はありません。私たちの主であるイエス様は私たちのために十字架にかかられ、すべての犠牲を父なる神様に捧げ、死んで復活してくださいました。アーメン。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝利している。イエス様は勝利されています。イエス様は勝利者です。このお方が先立ってくださって、このお方に全てを明け渡す、これが勝利の秘訣です。このお方と一つにされることが勝利の秘訣です。最近ですね、マリア姉妹会のこのある一冊の本を、苦難の最中を行く時もというですね、この本を読んでいるんですけれども、終末時代にキリスト者のために、まあ特に迫害に置かれているキリスト者たちのために書かれたこの本であります。そこで語られていることは、苦難の意味として、その中で私たちがいよいよ自分に力がないこと、自分には頼ることができない、このことを知ることだ、そのように書かれています。もっともっと試みが激しくなっていったときに、最大の勝利の秘訣は主にそこで委ねられるかどうか、主に明け渡すことができるかどうか、信頼してすべての状況環境自分自身それらのすべてを主に明け渡せるかどうか、そして主に従っていくことができるかどうか、そのように書かれています。私たちはいい加減自分に頼ることをやめ、目に見えるものに お金に仕事にですね、目に見えるこの世のものに頼るのをやめて、主だけにより頼むという信仰を得るために、苦難を通して無力さを知らなければならないのであります。そしてそのために私たちの傲慢が砕かれなければならないのであります。このことを知るためには私たちはどうしても信仰の戦いが必要であり、試練を通されることが最もと言っても過言ではないほど大切になってくるのであります。お開きになる方、黙示録の3章の15節、456ページ、7つの教会に書き送った主のお言葉があります。黙示録 3章の15節、456ページ、ラオディキアの教会に対して主がどのように語られたのでしょうか。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。これはどういう状況でしょうか。一言で言えば、信仰の戦いがない状態です。生活に満足して、自分自身にも、あ、よくやってる、それなりにですね、よくやってる、よくやってる、頑張ってるよ、でこれで十分、もう満足だから何も特別必要ない、これぐらいでいい、こんなぐらいで信仰生活はあればいい、それなりに教会に行って礼拝捧げて日々の生活が守られて、そういう状態です。全く求めがない状態です。主への求めがない状態です。熱くもないし冷たくもないし生ぬるい状態、祈る必要性も感じていない、そういう状態です。もしそれが安定した信仰の祝福された状態だと私たちが考えているのだとしたら、主はおっしゃいます。自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることがあなたは分かっていない、つまりあなたは自分が見えていない。主はそのようにラオディキアの生徒たちに対しておっしゃいました。さあ私たちはどうでしょうか。だからこそ私たちは試練を通されること、家庭でも職場でも子どもたちの中でも教会の中でもいろいろな問題が起こること、その中で主に助けていただかなければもうどうしようもない苦しみ、痛み、嘆き、自分自身の罪が明らかにされること、これは大きな恵みなのであります。恵みなんです。いいですか、皆さん目を覚ましてください。戦いは恵みなんです。戦いがなかったら私たちは眠りこけたまんま明日終わりが来ることも気づかずに、主と冷たい関係、生ぬるい信仰でもいつも不安、平安はない、行くのか天国に行けるのか行かないのかわからない、そういう日々を私たちは過ごしてしまうんです。 今日の聖書箇所、ペテロの手紙第2の3章を開きましょう。8節から今日読みました。共に目を覚ますためにもですね、聖書を共に読みましょう。ペテロの手紙第2、3章の8節9節、439ページ、ペテロの手紙第2、3章の8節9節を読みましょう。3、はい。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。アーメン。これが書かれた状況はどういう状況であったかと言いますと、主の再臨の約束を待ち望んでいたんだけれども、あまりにも時間が経過しているので、人々の心は本当に来るの？本当に終わるの？今の若者たちの言葉で言うなら、これ終わらないんじゃね？ですね。こういうことです。イエス様来ないんじゃね？いいんじゃね？このまんまで。自分の人生生きてれば、それでいいんじゃない？そんな焦る必要もない。時間があるんだから、長い時間があるんだから、せっかくだもの、自分のために生きればいいじゃない。いや、生きようよ、自分のために。こういう人々の状態です。しかし、愛する人たち、このように思う人たちに対して、このことだけは忘れないでほしい。一日は千年のようで、千年は一日のようなんです。ある人たちは遅いと考えているけれども、主は約束の実現を遅らせているのではありませんと警告しているんです。どういうことか。人間にとっては千年というのは長い時間ですよね。千年生きている人はいないと思います。いません。つまり私たちはこの時間が、この人生がいつまでも長く続くと思っているけれども、主にとってはそれはたった一日、一日ほどの短いものです。一瞬です。また同時に、一日という時間は、今日が終わってまた同じように来る明日ではなく、その一日一日が千年を紡んでいく。つまり一日がどれほど大切なことか。そのことを終わりの時代に直面している人たちに主は語っておられるのです。このような聖書的や主のお考えと異なる私たちの生活はどうなっていくでしょうか。どうせ今日も明日も変わらない。どんな風に過ごしたって同じ。今日やらなくてもまた明日がある。だからまあいっか。昔日本ではこういう CM が有名でした。ダイエットは明日から、ダイエットは明日からというですね、こういう CM、 昔の方たちは、昭和の方たちは知ってると思いますけれどもですね、これは女性たちの間でもたびたび食事の時に口に出てくる、甘いものを食べようとする時に口に出てくる言葉なんですけれども、つまり明日からでいいんです。ダイエット明日からでいいんです。今日しなくても明日来るから、明日になる、明日になるとまた明日でいいか。今日やろうが明日やろうが同じ日がずっと続いていくように生きてしまう。でも聖書はそうではない。千年のように続くと思っている時間はあっという間に終わりが来ます。人生はあっという間に終わりが来ます。主は約束の実現を遅らせているのではありません。 主の日は盗人のようにやってきます。そして十節から記されている主の日の様子は容赦ありません。裁きの日は必ずやってきます。そしてまた私たちの人生も同じように終わりがやってきます。年齢も関係ありません。私たちは誰も同じ明日を迎えるとは限らないんです。明日目覚めるかどうかは誰にもわからないんです。来週再来週礼拝を捧げられるかどうかは私たちはわからないんです。だから目を覚ましていなさい。いつその日が来てもいいように準備していなさい。それでは終わりの時代にこの生きる私たちに主が望んでおられることは何でしょうか。二つお話しして終わります。それは今共に読みました、主は一人も滅びないでみんなが悔い改めることを待っておられます。すべての人が主に立ち返って生きることを主は忍耐して待っておられます。エゼキエルの33章の11節、1350ページ1350ページ共に読みましょう。エゼキエル書33章の11節、1350ページエゼキエル書33章の11節を共に読みましょう。1350ページエゼキエル書33章11節3、はい。彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。アーメン。またお開きにならなくて結構ですけれども、先ほど読んだラオディキアの教会後半の部分において、黙示録3章の19節20節、熱心に悔い改めよ、見よ私は戸口に立って叩いている。主は私たちに真実な悔い改めを求められます。これが終わりの時代です。ペテロの手紙の第2の3章の12節に、この今新共同訳では、だから愛する人たち、このことを待ち望みながら、傷や汚れが何一つなく平和に過ごしていると神に認めていただけるように励みなさいと、そのように記されています。これは、口語訳ではですね、シミもなく傷もなく安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい。もう一度言います。シミもなく傷もなく安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい。しっかりと人生の終わりを見据えて神の御前に出られるように励むのが終わりの時代なんです。私たちが安らかな心で主の御前に出られる唯一の方法は、私たちが聖霊に満たされているということです。つまり言い換えるなら、私たちが日々悔い改めて主と一つにされている、これが私たちが心安らかに主の日を迎える状態です。その唯一の道、最も素晴らしい道は悔い改めであります。主に立ち返る道であります。砕かれた霊、悔いる心を神様は喜ばれます。聖霊様は高慢な者にはお住まいになれません。低くされた霊に平安を与えてくださいます。悔い改める心に平安を与えてくださいます。 5月の末にスヨンロ教会のチョンピルト先生が G&G セミナーをオンラインで開いてくださいました。今回霊選挙小党ですね、このオンラインで参加することが許されましたけれども、本当に素晴らしいメッセージを今回もいただくことができました。先生がこのようにおっしゃっていました。私たちは問題を前にしたときに、あれをしてください、これをしてください、こうしてください、ああしてくださいと、そのように祈るけれども、回答を得るために祈るとき、私たちにとって最も必要なこと、それは徹底的に悔い改めを求めて祈ることだ。そのように先生はおっしゃいました。私たちの霊が砕かれていくとき、本当に心がへり下っていくとき、主は必ずお働きになれるとおっしゃいました。一日を徹底的に悔い改めを求めて祈ってみてください。必ず主の応答があります。そのようにおっしゃいました。もう一度言います。終わりの時代に生きている私たちは、この悔い改めを先に伸ばしすることはできません。なぜなら、しつこく言います、一日は千年のようで、千年は一日のようにあっという間に過ぎていくからです。明日でいい、明日でいい、明日は悔い改める時がもうないかもしれません。主の御前に明日は出られないかもしれない。明日は教会に来ることができないかもしれない。ですから、イザヤ書55章6節7節、今日の購読箇所、今日はちょっとたくさん聖書を開きます。イザヤ書55章の6節7節、1152ページ、イザヤ書55章の6節7節をともに読みましょう。イザヤ書55章6節7節、3、主話を尋ね求めよ、見出しうるときに呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。アーメン。主を尋ね求めよ、見出しうるうちに、近くにいらっしゃるうちに、御言葉が語られているうちに、主に立ち返れ、主は喜んで許してくださり、主の御前に近づけて私たちを主と一つにしてくださることを信じます。今日悔い改めて主に立ち返るものとなることができますように。和解の必要な人には今日和解することができますように。今日私たちが愛すること、許すことを選択することができますように。明日でも明後日でもない、今日主にごめんなさい、そのように告白することができますように。今日私の罪を洗い清めてください、そのように祈ることができますように。今日私たちが心からの感謝を捧げることができますように。今日私たちが主に献身することができますように。一回一回礼拝を大切にすることができますように。真心を込めて主に捧げることができますように。日々生ける生贄として主にすべてを捧げる誠の礼拝者となりますように。最後にもう一つ、この終わりの時代に生きる私たちはもう一つ大きな使命があります。最後この箇所だけ開きます。今日の聖書箇所です。ペテロの手紙第2章12節、神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきです。
イエス様はマタイによる福音書24章の14節で、そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来るとおっしゃいました。今日ペテロの手紙を通して私たちに悔い改めること、そしてもう一つ、主の日を待ち望みながら、それが来るように、早く来るように私たちが努めること、それは何でしょうか。すべての人たちを主の御前に連れていくことです。主はすべての人たちが悔い改めて主に立ち返ることを願っておられます。この御国の福音がすべての人たちに述べ伝えられるとき、終わりが来ます。早めるとはどういうことでしょうか。世界宣教するということです。教会が世界宣教のために祈り捧げていくということです。宣教師の先生たちを使わしていくということです。私たちが世界宣教のために、すべての人たちが悔い改めて一日も早く主に立ち返ることができるように祈り、福音を述べ伝えていくということです。これが私たちの使命であります。どうか私たち、今日御言葉が語られました。この御言葉を今日信仰を持って、私に語られた言葉として聞くことができますように。私たちにはたくさんの祈りがあります。終わりの日が近づいています。皆さん天国に行きます。必ずイエス・キリストを信じ、復活を信じる皆さんは天国に行きます。アーメン。必ず天国に行きます。でも皆さんの愛する家族はどうでしょうか。愛する者たちはどうでしょうか。日本の国はどうでしょうか。終わりの時は迫っています。主よ、どうぞ私に目を覚まさせてください。主よ、どうぞ今日の御言葉を私の御言葉として聞くことができますように。先に救いに預かった私たちが、イエス・キリストのこの救い、罪の許し、罪からの解放、そして永遠の命、この福音を述べ伝えていくことができますように。主よ、私の霊の目を開いてください。私の眠りかぶったこの信仰を、主よ、奮い起こさせてください。主よ、時間がありません。主を助けてください。主のために立ち上がらせてください。主のために祈らせてください。自分ではその力がありません。主よ、私にその力を与えてください。このままにしないでください。この祈りを皆さんお一人お一人の祈りとして、新しい習慣、一日一日主と共に歩んでいくことができますようにお祈りいたしましょう。恵み深いご愛なる天のお父様、今日あなたが一日を与えてくださり、今日あなたが教会を開いてくださり、あなたの御前に愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができました幸いを心より感謝いたします。主よ、私たちの生ぬるい信仰を憐れんでください。今日語った御言葉、どうぞ聞かせてください。誰かのことではなく、私のこととしてどうぞ聞かせてください。御言葉を聞き、どうぞ御言葉に従わせてください。終わりの時代の戦いの中で、主に一切を委ねて生きる信仰者とならせてください。主と深く交わり、主の恵みの中でどうぞ主の御心を深く悟り、主に祈り求める信仰者とならせてください。教会の目を覚まさせてください。主よ、どうぞ牧師であるこのしもべの目を覚ましてください。どうぞ主よ、終わりの時が迫っています。 愛する者たちが滅んでいきます。主を立ち上がらせてください。今日の御言葉の祝福が今日御言葉を聞いたお一人お一人に聖霊様を通して豊かな豊かな身となって力となって新しい一週間導いてくださることを信じて心から感謝いたします。あなた方には世で苦難があり、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様、あなたの勝利の先立つ勝利のもとに歩んでいけることを感謝いたします。どうぞ主だけを見て新しい一週間も歩む私たちとならせてください。今まだ救いに預かっていないもの、また今戦いの中にあるもの、主を一人一人を新しい一週間覚えてください。子供たち、青年たちを覚えてください。どうぞ主の御恵みが豊かにありますように、心から感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によって、すべてを委ねてお祈りいたします。アーメン。